株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局。皆さんこんにちは、なのだズンダモンなのだ。今日は2025年5月13日火曜日なのだ。今日の AI 放送局では、このところ話題になっている注目の技術的な記事をいくつかピックアップして紹介していくのだ。最近のトレンド記事一緒にチェックしていくのだ。さて、今日はお知らせとお便りは来ていないみたいなのだ。なので早速今日の記事紹介に入っていくのだ。今日紹介する記事は全部で3つなのだ。どれもふむふむ、なるほどなのだと思える内容になっていると思うのだ。まずは1つ目の記事から紹介していくのだ。1つ目の記事はバイトレーテンとトランスフォーマーパッチスケールベターザントークンスというタイトルの論文なのだ。これどういう話かというと、今時の大きな言語モデル LLM ってテキストをトークンっていう単語とか文字の塊に分けてから処理することが多いのだ。でもこの論文で提案されている新しい技術、バイト、ラテンとトランスフォーマー、略して BLT っていうのは、そういった事前のトークン化をしないのだ。テキストの一番小さい単位バイトそのもので直接処理しちゃうのだ。 BLT のすごいところはバイトの並びをパッチっていう単位で見るんだけど、このパッチの大きさが決まっていないところなのだ。データの内容に合わせてパッチの長さが自動で変わるのだ。例えば次に来るバイトが予測しやすいパターンになっているところはパッチを長くするのだ。逆に予測しにくい複雑な情報が多いところはパッチを短くするのだ。これは次に予測すべきバイトがどれくらい予測しにくいかっていう情報エントロピーっていうのを見て決めているのだ。こうやってパッチのサイズをうまいこと変えることで、モデルは計算のパワーを効率的に使えるようになるのだ。だから文章を作ったりする推論が効率的になるのだ。それに特定のトークンのセットに縛られないから、もっといろんな種類のデータに対応しやすくなるかもしれないのだ。この研究ではすごく大きなモデル80億パラメータっていうのを使ってたくさんのデータ4兆バイトで実験したみたいなのだ。結果を見るとトークン化なしでバイトから直接学習できるし、同じ計算のコストで比べるとこれまでのトークンを使うモデルよりも性能を効率よく上げられるってことが分かったみたいなのだ。これはLLM の基本的な技術に新しい風を吹き込むものだと思うのだ。文章だけじゃなくてバイトで表現できるもの、例えばプログラムのコードとか、もしかしたら画像とか音声なんかも効率的に扱えるようになる可能性があるのだ。 LLM の進化の基盤としてすごく注目の研究なのだ。へえ、トークン化しないって発想は面白いのだ。確かにずんだもんもずんだ餅にされる前に枝豆の粒一つ一つから始まっているのだ。そういう最小単位から見ていくっていうのは、もしかしたら本質を捉えやすいのかもしれないのだ。ずんだもんも BLT で解析されたらどんなバイト列になるんだろうなのだ。ちょっと怖い気もするのだ。続いて2つ目の記事を紹介するのだ。こちらは LLM フレームワークのセキュリティリスク、ラングチェーン、ヘイスタック、ラーマインデックス等の脆弱性事例に学ぶというタイトルなのだ。最近 LLM を使ったアプリを作るのがすごく便利になったんだけど、それは LLM フレームワークっていうものがあるおかげなのだ。この記事はそういうフレームワークを使うときにどんなセキュリティの危ないことがあるのか、新人エンジニアさん向けに分かりやすく解説しているのだ。LLM フレームワーク、例えばラングチェーンとかラーマインデックスとかはすごく便利なんだけど、その便利さの裏には新しいリスクがあるのだ。特に気をつけなきゃいけないことが2つあるって言っているのだ。1つ目は、これはまだ実験的だよとか、これはもう推奨しないよっていう機能やオプションをうっかり使うことなのだ。例えばラングチェーンには LLM2% Python のコードを実行させちゃう機能とか、危険なリクエストを許可しちゃうオプションとかがあるんだけど、これを考えなしに使うと攻撃者にサーバーで好き勝手にコードを実行されちゃう RC リモートコードエグゼキューションっていう恐ろしい脆弱性につながる可能性があるのだ。だから実験的な機能や非推奨オプションは本当に必要なのだって設計の段階でよく考えて、できれば使わないようにするのが大事なのだ。もう一つは LLM フレームワークそのものの中に隠れている脆弱性なのだ。記事では実際にラングチェーン、ヘイスタック、ラーマインデックスであった脆弱性の例をいくつか挙げているのだ。 SSRF っていうのは外部から指定された URL にサーバーが勝手にリクエストを送っちゃう脆弱性なのだ。ラングチェーンのウェブクロール機能で URL のチェックが甘かったことがあったみたいだ。対策は外部の URL は許可されているリストにあるものだけを受け付けるように厳しくチェックすることなのだ。パス DRAV ERSAL っていうのは外部からの入力でサーバーの中のファイルに不正にアクセスされちゃう脆弱性なのだ。ラング CHAINJS のファイル読み込み機能でパスの中にみたいな変な文字が入ってないかチェックが漏れていたことがあったみたいだ。対策はファイルパスを指定するときにはみたいな特殊な文字を制限することなのだ。 SQL インジェクションっていうのは外部からの入力でデータベースを操作する SQL っていう命令を勝手に実行されちゃう脆弱性なのだ。ラングチェーンの SQL 操作機能で LLM が作った SQL のチェックが甘かったことがあったみたいだ。対策はプロンプトインジェクションっていう LLM に悪さ させる攻撃を防いだり、 LLM に与える権限を最小限にしたり、入力された根をちゃんとチェックしたりすることなのだ。 RC はさっきも出たけど外部のコマンドを実行する機能で危険なものを呼び出されちゃう脆弱性なのだ。ラングチェーンの Python コード実行機能で特定の関数を禁止し忘れていたことがあったみたいだ。対策はそもそも外部コマンドを呼ぶ必要があるのか考え直して、もし使うなら安全な箱の中で動かすとか、安全な関数だけを使うようにすることなのだ。 SSKI っていうのはテンプレートエンジンに悪意のあるコードを入れられてサーバーで実行されちゃう脆弱性なのだ。 Haystack のプロンプトテンプレート機能でテンプレートのチェックが甘かったことがあったみたいだ。対策はテンプレートの書き方とユーザーからのデータをちゃんと分けてデータは無害な形にしておくことなのだ。 DOS っていうのはサーバーにめちゃくちゃ負荷をかけてサービスを止める攻撃なのだ。ラーマインデックスのストリーミング処理でデータの種類をチェックしてなかったり、時間がかかりすぎても止めなかったりしたことがあったみたいだ。対策はリクエストが使えるサーバーの力に上限をつけたり、時間がかかりすぎたらエラーにしたりすることなのだ。これらの例からわかるのは、 LLM フレームワークを使うときも昔からウェブアプリを作るときに大事だった入力された根をちゃんとチェックするとか、出力するときは変な文字を無害にするみたいなセキュリティ対策がやっぱりすごく大事だってことなのだ。フレームワークの機能を使うときも、これ中でどんな動きをするのかなって理解して、ユーザーからの入力とか LLM の出力が思ったのと違う動きをしちゃわないように何重にも防御策を考える必要があるのだ。 LLM フレームワークは確かに開発を早くしてくれるんだけど、どんな危ないことがあるのか分かってちゃんと対策しながら使うことが安全な AI アプリを作るためには欠かせないのだ。うわぁ、いろいろな危ないことがあるのだな。技術室のエンジニアとしてはこういう情報はしっかり知っておかないとダメなのだ。積んだアローで悪い攻撃を全部防ぐのだ。でも技術的な対策ももちろん大事なのだ。よし、僕ももっとセキュリティの勉強を頑張るのだ。 さて、今日紹介する最後の記事なのだ。タイトルは EMBDDINGS、 アンダーレイティドなのだ。アンダーレイテッド、つまり過小評価されているってことなのだ。この記事は技術的な文章を作るときに AI がすごく役立つかもねっていう話から入って、デモテキストを生成する AI、 例えば GPT みたいなのだけじゃなくて EMBDDINGS っていう技術が実はもっとすごい力を持っているんじゃないかってことを説明しているのだ。 EMBDDINGS って何なのっていうと、簡単に言うとテキストを数字の並び、つまりベクトルっていうものに変換する技術なのだ。例えばハローワールドみたいな短い文章でも、ものすごく長いドキュメントでも EMBDDINGS モデルにかけると、同じ数の数字が並んだ配列が出てくるのだ。この数字の並びがそのテキストの意味的な特徴を表しているのだ。この数字の並びは地図の座標みたいなものだと考えると分かりやすいのだ。ただ普段考える2次元とか3次元じゃなくて、何百何千っていう次元の空間にある座標なのだ。この意味の多次元空間の中では、意味が似ているテキストは近いところに、そうじゃないテキストは遠いところに置かれるのだ。大事なのはこの多次元空間にある座標と座標の距離を計算すれば、どんなテキスト同士でも数学的にどれくらい意味が近いのかなっていうのを比べられるようになることなのだ。王様、男性、足す、女性、女王様っていう有名な例があるんだけど、 EMBDINGS は単語だけじゃなくて、文章とかドキュメントの間にある複雑な意味の関係も捉えることができるのだ。EMBDINGS はジェミニとかボヤッジ AI みたいな API を使えば結構簡単に作れるし、お金もそんなにかからないのだ。使うモデルによって対応できるテキストの長さとかが違うから、目的に合ったモデルを選ぶのが大事なのだ。具体的にどんなことに使えるのっていうと、例えばたくさんのドキュメントがあるときに、このドキュメントと意味的に関係が深いドキュメントはどれかなっていうのを自動で見つけ出すみたいなことができるのだ。記事では技術的な文章を作るスフィンクスっていうツールを使って、それぞれのドキュメントの EMBDINGS を作って、関連性の高いドキュメントをおすすめする実験をした結果を紹介しているのだ。例えばある変更履歴のページを見ていたら、それに関連する別の変更履歴ページが見つかるみたいな感じなのだ。というわけで EMBDINGS はテキストの意味的な関連性をまとめて見つけたり比べたりするのにすごく強いツールなのだ。技術文書を作る分野でも、文書の整理とか関連するコンテンツをおすすめするとか、いろいろな可能性があるのだ。確かに過小評価されているのかもしれないのだ。おお、 EMBDINGS なのだ。確かにテキストを数字に変えるって地味に聞こえるかもしれないけど、その数字が意味を表しているっていうのがすごいのだ。ずんだもんも、ずんだもちとずんだハローは意味的に近いベクトルになるのかなのだ、それとも全然違うベクトルになるのかなのだ、ちょっと気になってきたのだ。ずんだもちの味とか、ずんだ食の特徴とかもベクトル化できるのかなのだ。いろいろ想像が膨らむのだ。さて、今日もいろいろなトレンド記事を紹介してきたのだ。今日はトークン化をしない新しい LLM の技術 BLT の話と、 LLM フレームワークを使うときに気をつけたいセキュリティのリスクの話、そして地味だけど強力な技術 EMBDINGS の話を紹介したのだ。どれもなるほどって思ってもらえたら嬉しいのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日の放送はここまでなのだ。 また次回の放送で会えるのを楽しみにしているのだ。番組の感想や、積んだもんに聞いてみたい技術のこと、積んだ餅のことなんかがあれば、ぜひお便りで送ってほしいのだ。待ってるのだ。それじゃあ、またねなのだ。積んだもんでした。バイバイ。